主イエスキリストの名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、神によみがえり、今日も生きて働いてくださってその期待して礼拝を持っていきたいと思います。なんか毎週いろんな証があるので、ぜひ証がある方は前もって言っていただけると、礼拝にも証していただけるので、ぜひですね、よろしくお願いします。先週はですね、九州では九州のコスペルキャンプ、教会キャンプを行いまして、熊本の、菊池というところでキャンプがあってですね、で、いろんな九州全体から集まられて、その熊本の増しましたか、熊本市内でコンサートとかですね、いろんなところでされたということです。ちょっと福岡とか行けなかったんですけれども、熊本の働きが進んでいくということを覚えていきたいと思います。また熊本教会の方々も施設といいますか、住宅、何住宅ですか、仮設住宅でコンサートを行っているということで、なんか震災でされたところに神様の働きがさらに進んでいくということになります。いいお祈りしていきたいと思います。それから今日はですね、ここでは風の響きミニコンサート1時から行います。ぜひお見てください。またオンラインの方はオンラインでまた風の響き方のこのニューストリームでやりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それとですね、あと、月刊誌の10月号が出てますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。から日本新聞が出てますけど、今週はニューヨークの、テロのことが載っていますけれども、爆弾テロですね。あと、カンボジアチームの報告とかですね載っています。あと福岡教会のですね、福岡 J ゴスペルクラブ の、 九州ゴスペルフェスティバルに参加した時の記事が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。九州では佐賀のですね、吉谷、はい、すみません、A 社南牧師が、お父さん92歳になるんですけど、こういろんな膀胱がんとかいろんな、癒しがですね続いてこうされたということを言っています。感謝します。ぜひ見ていただきたいと思います。あと、プラ表紙といいますか、広告面ではエルサレムの平和を祈るというのですね、大きな広告が出ています。来週はですね、エルサレムの平和を祈るで全世界で、いろんな教会が登録して、心合わせて祈るという10月の第1週の日曜日ですけども、なっています。ぜひですね、エルサレムの平和のためにお祈りしていきたいと思います。支援の方の、神様もですね、この、命令でもありますから、エルサレムの平和のために祈るというのはですね、ぜひそれは私たちの祝福となってきますから、ぜひお祈りしていきたいと思います。またイスラエルチームにもぜひお祈りしていきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、ローマ人の手紙の7章をですね開いていただきました。ローマ人の手紙の7章ですね。今ずっとローマ人の手紙を学んでいるんですけれども、信仰によって私たちは義とされる、神様の前に罪が許される、それだけなんだ、正しいものとされてその扱いを受けているということをこうずっと学んできています。そして先週は立法に対して私たちは死んだんだということをですね、死んだ話ばっかりだったんですけど、死んだっていうですねことをずっと学んできました。法律は生きている人 の、 生きている間だけ私たちにこう適用される、どんなに、ですね、懲役300年とか、たまにそうしていますね、あまり大きな罪を犯してです、ね、懲役300年とかですね、もう人間の寿命をはるかに超えているこの刑を言い渡される方もいますけど、でもどんな人でも死んだらもう裁きから解放されますね。それと同じように私たちはイエス様の十字架を信じたときに、イエス様と一つになっており、私たちはその十字架で共に私たちは一回死んで、そしてイエス様をよみがえられたように私たちは新しい命に生かされているんだということをですね、今先週も学びました。夫婦のところからもですね、夫が 生きている間は夫と妻での場合も、夫が生きている間は妻はその墓でその結ばれているんですけども、夫が死ねばですね、夫に関する立法から解放されて他の男性と結婚しても、その会員の女となるわけではないということですね。つまり私たちはそういったこの法則の中に、法律の中に生きているわけなんですけども、それから私たちは解放されて、まあ、立法っていうご、まあ、私たちは夫がいたわけですけども、立法っていうのはモーセの十戒を中心とした神様の戒めですね、それに対してその夫から十字架、イエス様が全部この十字架で立法を全うしてくださって、私たちの罪の身代わりになって死んでくださったので、私たちは今イエス・キリストという新しい夫ですね、イエス様を信じた時にこちらの方の、支配に変わった、立法から恵みの支配に変わった、恵みの中に入った支配に変わったっていうことをですね、こう学びました。で、今日のところはですね、その続きなんですけど、7節からなんですけれども、ちょっとですね、また見ていきたいと思います。7節から、それではどういうことになりますか、立法は罪なのでしょうか、絶対にそんなことはありません、立法によらないで私は罪を知ることがなかったでしょう、立法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。で、立法は罪なのでしょうかってですね、私たちがその罪を犯してしまうきっかけになっているその立法っていうのは、立法自体が罪なのかって言ったら絶対そんなことはないってこう否定してここでいます。そして立法の役割っていうのはですね、罪を知る、立法によって私たちは何が罪で何が罪でないかっていうことを知るっていうことなんですね。で、それがあるっていうことなんです。そしてでもその貪ってはならないと言われなかったら貪りを知らなかったでしょうっていうことですね。で、しかし罪はこの戒め、8節ですね、しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました、立法がなければ罪は死んだものです。で、罪はこの戒めによって、戒めって立法のことですけども、機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしましたっていうですね、これは何て言うんでしょうね、その機会を捉えるというのはですね、罪が、機会というのはその拠点ですね、拠点を設けてですね、拠点を設けて立法という拠点を通してさらにこうジャンプして罪がこう増幅されていくというか、むさぼってはならないと言ったらじゃあむさぼろうみたいな感じでね、そういう私たちの罪が働いてくるっていうことですね。そのことをですね、このここで言っているわけです。ですから例えば川柳とかでですね、通り抜け禁止で通り抜けを知りっていうのがありましたけど、この道通り抜けちゃいけませんよっていう立て札が立ってると、あ、ここ通り抜けられるんだなと思って、じゃあここ通っていこうとかですね、窓から物を投げてはいけませんよとか電車で書いてあったら、ちょっと窓から物を投げるっていうのも楽しそうだなとかですね、めんどくさいからここから捨てちゃえとかですね、もちろんそういうふうにそういうことをしない人も大多数ですけども、でも私たちっていうのはその何か立法が来るときにそれが正しいと分かっていても、私たちの中に罪が働いていて、逆にですねそれを行っていってしまうっていうのがあるっていうことなんですね。で、ですから私たちの、私たちが生まれながらの原罪っていう、原罪っていうのをですね、こう持って生まれてくるわけですけども、これは半端じゃないってことなんですね。私たちがこう良いお金をして頑張ろうってなんかこう意思で決めてですね、そしてなんかこう守ろうとしたらできるもんじゃないってことなんですね。私たちの中からこう湧き出てくる罪って力を持ってるっていうこと、力があるんですね、罪ってね。最近私テレビでですね、お掃除の番組を見ていてですね、お掃除っていうかなんかヨーロッパの方はお医者さんとかそういう看護師さんとかそういう方と同じようにこうなんか権威が与えられていて、お掃除の方にもちゃんとそういうマスターみたいなのが与えられているということなんですけども、それで、やってましたね。それでその汚れを落とす基本は科学と それから力といろんな力とそれから時間、これで落としていくんだっていうことをですね言ってたんですね。でいろんな薬品を使ったりそれつけておいたり、またこういういろんな器具を使ってうまくこう削ぎ落としたり、これがですね基本であるっていうことを言ってたんですね。で私たちの、ちょっと話はジャンプするんですけど、私たちの罪がですねこう汚れだとしますと、そのプロフェッショナルの方がですねこう総力を尽くしてもこの取れないところが内側から汚れがどんどん出てくる、それが私たちの罪の実質なんですね。だから立法でこれしちゃいけないって言われると、また逆にそれに向かっていってしまうっていうですね、それが私たちの内側にあるっていうことなんですね。でちょっとその続きをですね見ていきたいと思うんですけども、9節ですね、お読みいたします。私はかつて立法なしに生きていましたが、戒めが来た時に、罪が生き私は死にましたですね。立法が立法なしに生きていた時は自由にしてたんですけど、立法が来た時に罪がはっきりとし、そして罪が生き出して、そして私はその罪のせいで死ぬものとなったっていうですね、霊的にまた倫理的にですね。でそれで私にはこの命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。でそれは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですからあれしちゃいけない、これしちゃいけない、これこうしなければならない、あれしなければならない、それは正しいものなんですけど、それを逆にその機会を捉えて、それを拠点として逆にもうですね、もっと罪を犯していく方向に罪が持っていってしまうということなんですね。ですから12節ですから、立法は聖なるものであり、戒めを据えたり正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なんです。罪はこの良いもので、この私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。でこの良いもの、立法は良いものであり、それが私たちに死をもたらしたのではなくて、それは罪であるということですね。で罪としてそれが明らかになって、立法が来るときに罪は何かということが明らかになっていって、そしてそれは私たちを死に至らせているということ、つまり罪の私たちの支配の中にある、奴隷の中にあるということをですね明らかにしているんですね。で15節からまたお読みいたします。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけです。皆さんこれよく分かりますよね。自分がしていることが分かりませんというのは、私は自分がしたいと思うことですね。私たちは正しいことをしたい、またするべきだと思っているわけです。でも自分が憎むことを行ってしまう、逆のことをですね行っていってしまう、また人からもされてしまうということがですね起こっていっています。でそれは私たちの中にそういった罪の原理が働いているからだということなんですね。で自分のしたくないことをしているんだったら、もう立法は良いものであるということを私たちはこう霊的にはここで認めているわけなんですね。ですから心では神様の立法に仕えているんですけど、肉では罪の立法にこう仕えているという状況があるということなんです。でもうちょっともう少しこう具体的にですねこう見ていきたいと思うんですけど、皆さんイエス様を信じて罪が許されて、そしてもう行いではですねこう私たちは罪は問われません。でそれは1回だけのことであって、イエス様をちゃんとイエス様の十字架を信じて罪を悔い改めたならば、その1回ちゃんと悔い改めて信じたら、私たちは全部の罪が許されて天国に行くことができ、そして罪の奴隷から解放されたわけですね、完全に。でも解放されたのに、その今私たちが私たちの巣って言いますか、その元々の性質っていうのは自分のしたくないことをしてしまう罪の性質ですね。それが こうまだ今生きている私たちの中にはまだあるわけなんですね。ですから私たちは自身はもう一回もうそれでちゃんとイエス様を信じて救われて、そして永遠の命が与えられて罪から本当にこう解放されているんですけれども、そして罪に対しては死んでいるんですけれども、でも実際の生活はそれにこうその支配の中にこう飲み込まれ、そのままでいったら飲み込まれていってしまうといいますか、そういう面がある。つまりこう選ぶということなんですね。肉の弦に乗ってしまうと私たちがいくら良い行いをしようとしてもその身がこう結ばないんですね。でこの時私たちはこうその選択をしていくということなんですね。で肉をですねこうなんか料理の話みたいですけど、肉を選ぶのとそれから御霊ですね、御霊によって歩むのかっていう、その私たちはこう神様は自由を今与えられているんですけど、その選択が与えられているわけなんですね。でその素の私たちのままでいくと肉なんですね。でそれですとその肉の実っていうのは罪の実を結んでいってしまうっていうことになるわけですね。で例えば何かこうクリスチャンは私たちはこう神様に愛されている存在なので、そのいろんな困難が許されるってご聖書に書いてあるんですけど、まあ、それに対して例えば私たちがこう反応っていうのはやっぱりこう最初こうつぶやきですね。やっぱりつぶやきとかもう落胆とかそういうもの、まあ、あるのが怒りとかですね、そういうものが私たちの中にこう普通にこう起きてくるものだと思うんですね。でも聖書は何て言ってるのかというと、全てのことを感謝しなさいって言ってるわけですね。私たちはこの、感謝をするっていうこともできるわけです。もちろん最初はこう落ち込んだりつぶやいたりするんですけど、でもそこでハッとですね、そうだこう、このことも感謝しようっていうふうにこう切り替えることができるんです。選ぶことができるわけです。で最初にそれを選ぶか選ばないかによって選択があるわけですけど、それによってこう肉に乗っていってしまうとですね、つぶやきとか打ってしまうと私たちはその身をこう肉の身を結んでいってしまうということですね。そっちにこう力があってぐーっと私たちはそっちにこう引っ張られていってしまうんです。誰かに何か嫌なことされたら私が怒るのは当たり前ですね。であの人が悪いんだからこうなるんだっていうですね、それは私たちの理性なんですけど、でも相手が悪くても私たちはこう感謝をするっていうことを聖書的にはこう導かれているわけですね。だから そこで私たちはどちらをこう選択していくのかっていうことで、私たちの歩みっていうのはこうその根本は救われていて罪から解放されているんですけど、その新しくされた実質が現れてくるのはこの選択によって、神様の自由を与えてくださってですね、人格を私たちの人格を尊重してこう自由を与えてくださっているんですけれども、それがこう現れてくるのはこう信仰によってということであるということを覚えていきたいと思います。もうちょっと言っていただきますが、ガラテヤ人への手紙今日5章ですね、今日の教会のディボーションのところですけれども、3番の方は370ページ、2番の方はもうちょっと若い数字だと思うんですけども、ガラテヤ人への手紙の5章の16節からですね、見ていきたいと思います。いいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の5章の16節ですね。お読みします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。でここでも自分のしたいと思うことをすることができないという罪の力というのがですね、こう書かれていますけれども、しかし18節、御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、嫉み、憤り、党派心、分裂、分派、 妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。イエス・キリスト・イエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり背負い合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょうですね。で、先生はこの、ここで、この肉とその肉によって歩むか御霊によって歩むかとの違いっていうんですね、書かれています。ですから同じ人であっても、また同じクリスチャンであっても、その肉を選ぶ時とその御霊の方を選ぶ時では全く変わってしまうっていうことになるわけですね。今郡山市 の養護、児童養護施設ですね、完成しましたアーモンドの枝っていう完成してですね、もう運営が始まって、今3人子どもさんたちがですね来て、養われていますけども、さらに子どもたちが増加されてくると思うんですけども、あれがその児童養護施設ができるっていう時、できる前はですね、神様の言葉だけがあったわけですね。神様はスタートしなさいって言われたので、秋元もそこスタートしてたんですけど、その中でこうある大きな企業のですね、世界的な企業の社長さんが半額出しますっていうふうに言ってくれてですね、でもうそれすごく安堵して、あ、じゃあこれでも大丈夫だっていうことでですね、こう喜んだわけです。で最初はそのもっとその国の政策もあって大きいものを作るってことになってたので、3億円かかるってことになってたんですね、大体。でその半分ですから1億5000万出してくださるということで、本当に喜んで、私たちも喜んでいたんですけども、その、何年前ですか、4年ぐらい前ですかね、愛さんのさんリバイバルキャンプ春の時にですね、その社長さんからちょっとメールが来て、重荷がなくなりましたっていうことで、これダメになっちゃったんですね。でその時に秋元牧師はアメリカに向かう飛行機の中で、感謝の賛美とリバイバルキャンプですから、徹底して感謝するキャンプですから、まあ、やることはもう一つで、もうそうなってしまって、もうなんかこうガクッと来たわけですけど、そのことをこう徹底してこう感謝していかれたわけですね。でその中で行ってみたら、その時大場先生が講師で来てくださったんですけど、大場先生が何も知らないのに3億円の証しをされたんですね。ある教会の建物を建てるときに、ある方がですね、3億円くださったとですね、献金してくださった。それ持ち運ぶのに大丈夫で、みんなが泥棒じゃないかと思って言ってましたけど、泥棒じゃないかと思うっていうくらいですね、本当にこう1億円とか持ってですね、運んでいかれたそうですけど、でその話してくださったんですね。今3億必要っていう時にですね、その証をしてくださって、まさにこのタイミングで神様はこれは私がやるって言ってるんだっていうことをですね、こう確信したわけですね。でその他にもちょっとある祈祷院のところに連れて行っていただいて、そこがまたその奇跡によってこうできていったんですけど、でそれを見せていただいて、人に頼ったりするんじゃなくて、この神様に頼りなさいってことをもう一度こう神様が語られて、そこからまた再スタートしたんですね。でそれからどんどんこう経済も与えられて、今そのまたファミリーホームっていう形になるってことになって、今の建設がなされて、今子どもたちに養われてるわけですけど、でこの時もですね、例えばここで感謝しなくて、もうまあ失望落胆ですよね。でそのまあその例えば重荷が亡くなったっていう方を恨んじゃったりとか、なんかこう普通のそれは私たちの巣ですね、巣肉の対応ですね。それは私たちのこう内側にある普通の対応ですけど、でもその普通の対応していったら、この奇跡はなかったわけですよね。で私たちその、肉に生きるのか御霊に生きるのかっていうことで、全く意味がこう変わっていくっていうことなんですね。で私たちもキリストにあって、イエス様の十字架にあって罪に対しては死んで、イエス様ともによみがえって新しい命が与えられて、新しいものになっているんですけど、天国人となりですね、神様の長い祝福を受けるものとなっているんですが、その実質を見るのはこう御霊によって、はい、私たちはどちらを選ぶかで自由が与えられていますけど、最初に ですね、こっちを選んでいくっていうことが特に最初の初動がですね大事であるということを覚えていきたいと思います。こう肉によって歩み始めちゃうとこうぐーっと引っ張られて原理が罪の原理がありますからぐーっと引っ張られていってしまうんですね。でそっちの方の身が結ばれていってしまうのでさっき読んだところですね。だから私たちはそのもちろん繰り返してしまう罪もありますしなかなか治らないこともあります。性格上の問題とかもあると思います。でも御霊によって主により頼んで主の恵みによって感謝し罪を悔い改めまた神様の聞き従いの中で神様が私たちを豊かにこう祝福しまた解決し勝利を与えていってくださるということをですね覚えていきたいと思います。私は消防団というのがこう田舎に入ってたんですけどこう、軍隊のようにこう訓練してくれるわけですね。でもういつもこう回れ右とかですね頭左とかこう偉い人が来るとこう歩きながら頭左とかこうやるわけですね。よくなんか北朝鮮の方とかこう怖い怖いですけど訓練されてて、でもうその最初にこう掛け声がかかるわけですね。回れとかですねその頭とかですねなんかする前に一つあってそれから右に行けとか左に行けとか指示があるわけですけども用意するのはその掛け声があるわけですけどちょっと何ていうのか忘れちゃいましたけど、で私たちもその最初のねこの行動っていいますか重要であるってことを覚えていきたいと思います。こう誰でもなんか自分の思い通りにいかなかったらがっかりしたりなんか失望したりどうして神様ここなんでしょうかってこう分かんなかったりするんですけど、でもそこからそれは誰でも分かるんですけどそこから私たちがこう感謝するとか神様に従うとか罪が分かったら悔い改めるとかそういう対応をですね私たちがこうまずそこを最初に選んでいくとそっちの方にまた御霊の身の方にぐーっと神様がこう恵みによって与えていってくださる。私たちの中からさっき読んだようなですね愛、喜び、平安とかですね寛容とか親切とか善意とか誠実とかそういうのは全くその私たちの中から出てこないですけどそれ逆のものが出てきますそういうものだと思うんですけど神様に従っていくとその御霊によって会う時にそれがこう結ばれていくっていうことですね。そして素晴らしい神様の解決や勝利が表されていくっていうことを覚えていきたいと思います。でただ素の私たちだけだとですねその自分のしたいと思うことがすることができないというその罪の立法の中にこう私たちはこう生かされてしまうということを覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天の様この時はありがとうございます。さらにそのあなたに信頼し従っていけるように助け導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分を手を取り上げください。また罪があると妨げとなりますので短く暗闇の時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人の主が愛しておられ人々の必要をご存知でありまた、その傷んでいる部分や病んでいる部分も主がご存知であることをありがとうございます。一人一人の問題に主が触れていってください。また経済のことは経済の問題に触れていってください。聖座は宮沢を表していてくださることをお願いいたします。たどりなしている方で方々を癒してください。がんの方を癒し難病の方を癒しあらゆる病の主が奇跡によって癒してくださり、主の力によって癒してくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって私たち一人一人の体と精神に命じる、また祈っている人たちの体と精神に命じるイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方も癒されます。イエスキリストのその方の耳鳴り、難聴、またメネルの症状、イエスキリストによって正常の状態に戻り、最近ちょっと胃腸が痛いというか悪い方のためにします。イエスキリストのその方の胃腸の働きを正常な状態に戻れ、なんかこう最近ちょっとですね賜物が現れ始めている方がいるのが見ます。この見たもの賜物の方ですけども何かこう示されたりとかこの、言葉が来たりとかその賜物をですねその来ている方、表されが始まっている方がいるんですが、教会の中でさらにあなたを用いて、 行きなさいとおっしゃおさられます。の中で教会の中で私はあなたと他言をさらに開き、またそのこととしてあなた自身がその祝福を受けていくとおっしゃおさられます。感謝します。今私たち一人一人触れてくださり、また、オンラインの方々に触れてくださっていることをありがとうございます。神経の病のために祈りします。イエス・キリストの皆によってその自律神経、また副交感神経、あらゆる神経の働きを正常な状態に戻れ。でアレルギーのために祈りします。イエス・キリストのその方の一人一人のアレルギー体質、アレルギー症状をイエス・キリストによってその方々一人一人の力を支え、感謝します。最近目視力がぐっと落ちてしまった方にします。イエス・キリストのその方の目の症状、また視力、またドライアイ、また涙目、イエス・キリストによって正常な状態に、はい、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。